章はこうである。キリストの十字架上での苦しみの時間を検証するために犬が十字架にかけられている。スタンパーセラ。紙の記事の抜粋は以下の通りである。国立動物保護協会会長、アントニオ・イアコー教授は、ローマの地区弁護士、ロサリオ・ディ・マウロ博士に対して、研究者が、イエス・キリストの受難と復活を再現するため、5頭の犬を実験しようとしているのをやめさせるよう要請した。イアコー教授によると、実験はすでに始まっており、場所は秘密にされているが、ローマのゲメリポリクリニックあるいは精神カトリック大学のいずれかであろうという。この実験の科学的側面がいかなるものかは、カトリック大学の2人の臨床医、すなわち血管学部主任のパオロポラ教授及び臨床外科研究所長、ナガ・アウグスト・ボルソーネ博士の手にかかっている。金銭的側面から、この単純明快な金銭という動機ほど強力なものはない。そこで、今まで取り上げてきたそれ以外の側面を検証する必要など今更不必要と思われるほどである。人間の本質は矛盾している。深い宗教心を持つ人がしばしばそうであるように、人間は自らをある種の形而上学的袋小路に追い込むような非合理的感情や本能を授けられているばかりではなく、人間の特性の一つ、すなわち富に対する飽くなき欲求が満足させられるとなると、極端に合理的にもなれる。富への飢えは中毒となり、ひとたび陥ったら最後、滅多に途中で収まるということがない。誰でもこのことは知っている。しかし我々自身の心が、世論を形作り、トップレベルで科学の決定にも影響を与えている巨大な、金銭づくの打算によってどれほど、絶えず操られているかに気がついている人はほとんどいない。世界医薬産業の犯罪。で述べたように、マスメディアの存立基盤である商業広告の約 90% は、石油化学企業とその取引先から出ている。メディアは大事なクライアントの利害に従って世論を操作するのである。製品販売のための誘惑的な広告だけではない。もっと決定的なのは、論説、記事、レポート、さらには編集者宛ての手紙を通して、様々な思想を売り込み、政府の政策を正当化するのである。大石油化学企業の多くは、実験材料として動物を使っている。これらの動物実験は必要なのだろうか？確かにそれは必要だ。しかし一般に言われている理由で必要なのではない。それはテストされる製品の危険性を明らかにするためではなく、反対に、その危険性を隠すために行われているのである。もし動物が一匹もいなかったら？その場合、業界は、他の方法、例えば人間の細胞培養を使うといった科学的方法で自社製品を検査しなければならないだろう。そうなれば、その製品の有害性が直ちに暴かれるはずである。実際もしこのような方法が使われていたなら、世界を侵食する汚染は、今日とは違ったものになっていたであろう。医学研究で動物を大々的に使う傾向は、アメリカで、ジョン・D・ロックフェラーによって始められた。彼は、蛇油をガンの特効薬と銘打って売り歩いていた行商人の親父から、大衆の騙され安さとそれを利用する方法を学んだ。ロックフェラーは、金儲けにはなるが恐ろしい結果を招く。奇跡の薬の収益に、政府を関与させることを思いついた。この薬は、全宣伝の奇跡が実現せず、しかもさらに傷口を大きく広げ、国民の健康に精神的、肉体的傷を残した後も、絶えず新しいものに取り替えられていった。ロックフェラーの原理がどのように組織され、かつその他の工業諸国に売られていったかについては、前述のモーリス・ビールの薬の話、と私の世界医薬産業の犯罪、に詳しく描かれている。実験用動物の使用量は、商業的利益と大いに関連している。例えば、 スイスのように人口がわずか650万人の小国でも巨大製薬企業のある国では、人口が2億7000万でも売約では利益を上げられないソ連よりも、動物実験の数は多い。スイスは、人口比で世界最高の実験動物消費国であるばかりか、アメリカ合衆国と並んで、最も病人の多い国の一つである。1987年の調査で、スイスがエイズの件数でも世界一であったことが分かったが、これは何も驚くに値しない。近代医学の療法と投薬が疾病の主たる原因である、ということを再度証明しているに過ぎないのだから。人々の注意を動物実験の残虐性のみならず、第一に誤った研究方法によって引き起こされる損害に向けるのは、動物愛護団体の仕事である。しかし団体の多くは、マスコミや政府と同様に商業的利害に侵されて、これをしていない。例えば、RSPCA という世界で最も大きい富裕な動物愛護協会は、英国女王をそのパトロンとし、生態解剖の必要性を宣伝している。しかし、この誤った研究方法から人々が被る被害については決して知らせようとせず、その巨大な資産のほとんどすべてを生態解剖を行っている企業の社債や株に投資しているのである。アメリカのがん研究計画に永年携わっているアーウィンディ・ブロス博士は、ブランドン・ダインズの著書、動物を使うがん研究。1986の序文で、生態解剖を続けることによって得られる金銭的利益を明らかにしている。ブロス博士の考察は、大抵の生態解剖資金が政府予算納税者から出ているアメリカにまず適用される。ヨーロッパでは主に企業から資金が出ているが、企業はまた教授団の支持と忠誠を得るために大学にも融資している。ブロス博士はこう書いている。一般的に言って金を出す者が決定権を持つというのは、歴史的に正しい。そこで、公的に正しいと考えられているものは、金を出した者の政策に沿っており、必ずしも事実と一致しているとは限らない。さらに、その筋の権威ある意見は、ほとんど常に資金提供者の政策を支持する。そこで、公認された科学における決定は、ただ科学的装いを凝らした政治的決定ということになる。公認された科学に携わる者は、自分たちは政治的にコントロールされているのではないという幻想を持ち、一般大衆もしばしばこの幻想を分かち持つ。何と言われようと、行動しなければならない時が来ると、彼らの行動は公認の政策と一致する。例えば、国立がん研究所が動物実験に何十億ドルをも費やした事実を考えてみよう。このような研究から主要な化学療法薬が生まれたという神話が、この資金提供の継続を支えている。この大儲けを享受している医学的学派や名前学研究機関が、たかが事実のためにこの儲け仕事に支障をきたすようなことをするわけがない。つまり、臨床的に性がんに有効な化学療法薬を選ぶにあたって、動物実験が無益というよりもっと悪いという歴史的事実を見せられても、権威筋の一致した意見、それとは反対のことを唱え続けるだろう。彼らは真実を愛すると主張するかもしれない。しかしそれがドルに背く真実であるときには、真実よりもドルを愛する。以下に引き合いに出される医師たちの多くは、生態解剖問題を調査したことがなく、医学研究の場における動物実験の即時停止を皆が要求しているわけではない。もちろん、それを要求している人々は多い。ただ、彼らのすべてが、今日、しばしば、動物モデルシステムと呼ばれる生態解剖学者の方法が残酷で、人を惑わし、非科学的であるばかりでなく、逆の結果しかもたらさないと指摘しているのである。45P